そんな人
そんな一等9月24日号でございます。お送りいたしますのは松田でございます。よろしくお願いします。さあ今週も始まりましたそんな一等ですが、まずは私一人でお送りしていくわけなんですけど、9月もだいぶ後半になりましてですね、だいぶ九州の方は涼しくなってきたんですけど、ちょっとこの涼しさのせいで私若干風邪をひいてしまって、まあ声は全然大丈夫なんですけど、鼻水がですねすごくて、ちょっとお食事中の方とかはごめんなさいなんですけど、すごい水っぽい鼻水が出てきてですね、もういかにも鼻風邪っていう感じになってますんで、ちょっと鼻をすする声とかが音とかが入ってお耳障りかもしれませんが、まあ、できるだけ僕のスーパー編集で消してはいくんですけど、消えてない時はすみませんということで、お断りを入れた上で今週も始めていきたいと思いますが、先週に引き続き、まあ、先週は、そんなこっとない秘書の酒井さんお招きしましたが、今週はそんなフォトない秘書より吉谷さんお招きしていますので、吉谷さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんな一頭、
はい、
お聞きの皆様、吉谷です。初めましてかな。
初めましてですかね。
はい、そんな一途っていう番組にはなかなか出なかったので、今までも。
はじめまして、お久しぶりです。
いや、そんな一途出たことないですよ。
あ、そうでしたかね。
確か
多分、
はい、
ただ、吉田さんは姉妹番組そんな一途 R40 に、
はい、まあ、いつもそっちには出てます。
はい、
はい、
まあ一途メンバーですよ、言ってしまえば。
あ、わかりました、はい、じゃあ今日はお手柔らかにお願いします。
いや、なんか僕は責めるんですか。まあ、普段は、そんなプロジェクトのそんなフォトないっしょでは水曜日配信ですかね。
そうですね、水曜日に配信している写真の番組をやってます。
はい、まあ、簡単にあの宣伝とか全然して大丈夫ですよ。
あ、そんなフォトないっしょという名前でですね、
はい、
写真の撮り方とかを親切丁寧に教えているという番組をやっておりますので
笑ってしまったけど、笑うとこじゃない。
気が向いたら聞いてみてください。
はい、はい、僕は毎週聞いてます。
よろしくお願いします。
はい、っていうか僕が編集してるんですよ。
お世話になってます。
実はお世話になってます。というわけで、まあ、そんなフォトないっしょでは写真の撮り方コツなんかをいつもご説明されている吉田さんですけど、
はい、
ちょこっとだけあの僕カメラの話していいですか。
いいですよ。
あのついにキャノンからミラーレス出ました。出ます。
EOS M ですね。
EOS M ですね。
はい、
まあ、9月の終わりぐらいに出るんですけど、どうですか。大まかな質問になっちゃうとあれですけど、
まずミラーレスって何って話をちょっとだけしていいですか。
どうぞ。
一眼レフっていう結構皆さんご存知の大きいカメラでレンズが交換できるタイプのカメラが今までたくさんあったんですが、
ありました。
はい、それはレンズの交換ができるのでいろんな凝った写真が撮れるっていう利点があるんですけど、いかんせんガタイがでかいと。
重たいです。
はい、それをなんとかするために、
はい、
一眼レフっていうカメラのレフっていうのは中にレフレックスって紙が入ってるんですけど、それをなくすとちっちゃくできるんじゃないかっていうアイデアがありまして、
はい、
ここ最近各社からその鏡なしっていうのでミラーレスっていうカメラが出ています。
です。
一般的には一眼レフに比べて、本体が小さくなっているので、
はい、
持ち運びに便利だったり軽かったりするんですけど、画質はまあ一眼レフ並みというふうに出てるんですけど、
はい、
それを最後の最後キヤノンが
やっとこさ
ついこの間出しました。
はい、
なんですがちょっと気になるのは、
はい、
なんかね入門機、
うん、
っていう扱いになってる感じなんですよ。
はいはいはい、はい、
つまり目的別じゃなくて、
はい、
ステップアップの途中っていう感じがすごくしていて、
はい、
さっきも言った通り、
こう、はい、
小さいっていうのは特徴じゃないですか。
そうですね。
軽いとか、
はい、
それは機能が少ないのとは別ですよね。
別ですね。
だから凝って撮れてもいいはずなのに、
はい、
そのキャノンの M はなんかね、
うん、
あちこちの記事を読んでると、はい、ステップアップ多いので、うん、心配なのはこうせっかくレンズ交換ができるのに、
はい、
その小さい本体用のレンズっていうのがなかなか揃わないんじゃないかという心配を私はしてます、
はい、これについてはですね、キヤノンの販売担当のマーケティングジャパンっていう会社があるんですけど、はいはい、まあ、そこの担当の方もおっしゃってるのはこの EOS M の、まあ、いわゆるレンズキット、レンズがついてくるカメラセットでですね、うん、で通常一眼レフの、まあ、キヤノンでいうと EOS KISS X であったりとか、
はい、
そういった分はレンズキットっていうと、まあ、標準レンズ、まあ、簡単に言えば一番使い前のある、
うん、まあ、簡単に言うと広く撮れるやつ、普通に撮れるやつ、望遠で小さいところというか、
そうですね、
遠くが大きく撮れるやつっていうのがあって、
はい、
変えられるのがズームで、
そうですね、
それが変えられるのが単焦点と言われてるやつで、はい、まあ、普通撮るのにこのくらいの広さからもうちょっと狭いところが拡大して撮れればいいかなっていう標準ズームっていうのがついてくるんですよね。
そうですね、
一眼レフには大体、はい、
それともしくはダブルズームっていって、まあ、例えば運動会で子どもの顔をアップで撮ろうとかいう時に使う望遠レンズが大体ついてくるわけですよ。
そうですね、
EOS M の場合は、まあ、EOS M 今回はレンズ交換式なんで、まあ、レンズのカメラとレンズの接合部分があるんですけど、
はい、
EOS M 専用というか、
そうです、だからキャノンのレンズでも今までのやつはそのままじゃくっつかないんですよね、
はい、ミラーレスモデル用の、まあ、こうマウントっていうんですけど、そのはめ口が設定されたわけですけど、
うん、
その EOS M 用のマウントの望遠レンズっていうのが用意されてないわけですね。
うん、されてないですね、
はい、でこれに対して望遠レンズは、まあ、このマウントアダプターっていうのがあって、そのアダプターをつければ今までのキャノンの一眼レフ用のレンズが使えますので、それを使ってくださいと、うん、
なんもう花から作る気がない発言ですね、
は
い、
そうです。でそれを、まあ、例えばそこで EOS M 用の望遠レンズ買っちゃって、後々本当の一眼レフにステップアップした時にそのレンズが使えなくなっちゃうわけですよ。
使えなくなっちゃいます。
はい、
はい、
なので後々も使える今の一眼レフ用のレンズをアダプターをつけて使ってください。
そうだからやっぱり中継ぎな本体なイメージですよね、
はい、そうですね、キャノンのその設定からしてももうステップアップを見越してるっていうか、そう
で本気でやるんだったら本体を一眼レフに買い替えてくださいと、
は
い、
そうです
いうのがあって、そこがちょっと気になるところ。一方で、
はいはい、
今あるそのキャノン M 用のレンズで、
はい、
しばらく平均何年かはこれで大丈夫だって思う人は、
うん、
そんなに損した感じはないと思うんですけど、
そうですね、
でもじゃあレンズがこう付け替えられるってどんな利点だっけって話になってくるとちょっとね本末転倒なところもあるので、
そうですね、
自分が本当に欲しいものなのか、ステップアップの時にどんなところがステップアップできるのかっていうのを見ながら買わないといけないんじゃないかななんて思ってます、
う
ん、
そうですね、
はい、
ミラーレス、まあ、僕ミラーレスってやっぱ目的がすごいはっきりした人が選ぶべきだと思ってて、例えば僕なんかはミラーレスって自分としては必要してないですね、
うん、
もう撮るんであれば一眼レフカメラもしくは iPhone、
はい、
はい、ただね、一眼レフカメラは大きいでも綺麗に撮りたいっていう人はミラーレスはいいんじゃないかなと思います。
そう思います、
はい、だからです、
その時にね、うん、あのどんな制約があるかがメーカーによって微妙に違うっていうのが、
は
い、
そうですね、
ちょっと気になるところですね、
はい、
はい、
まあそんな感じで要請まだ発売はされてないですね、
10月入ってからだと思います。
そうですね、はい、はい、まあ、ちょっと一応楽しみっていうか触りには行こうかなとは思ってますけど、
やっぱり本物のね軽さとか質感は見てみたいですよね、はい、
そうですね、やっぱりカメラって、うん、自分のね、触った感じ直結しますから、シャッターを切る感じであったりですね、もうむしろ体の一部といっても過言じゃない使い方をするんで、実機触ってみてどうかってとこですかね、
はい、はい、そう思います、
はい、というわけでせっかくなんでカメラの話なんてしてみましたが、
はい
、はい、
IT の話に戻しますか。
はい、戻しましょう。
はい、
というわけで、今日、24日号ですが、今収録してるのは22日の0時ぐらいです。
はい、
つい直前までは21日だったわけですけど、21日といえばですね、とうとう待ちに待った iPhone5 の発売日ということで、
結構騒がれてましたね。
に盛り上がってましたね。
はい、
はい、なんか僕は無縁の世界で、まあ、先週もお話ししたんですけど、まだまだカップが残ってるので僕は予約はしてませんと。
はい、
と au、 まあ私ソフトバンクの iPhone ですけど、 au 移行計画とかもしてるんでちょっと静観してます。
はい、
吉田さんはどうでした？
私 4s を使ってるんですね。
はい、
iPhone4S を、まあ、ちょうど1年ぐらい前に買ったので、
はいはいはい、
こう2年縛り作戦に、
はい、
乗ってるとあと1年待たなきゃいけない感じです
ということですね。
はい、まあね、下取りの話とかもあるんで、
はい、
一応はお手頃に買える話はあるんですが、
はい、
ここでどうしても5に変えなきゃいけないっていう、 こう衝動が今のところないので、は
い、そういうことですか。
私もちょっと静観したいと思います。
はい、
でもOS は本当にこの収録の30分ぐらい前に6に上げてみました。
はい、上げてみましたか。
上げてみましたよ。
僕はもういつかな、おとといになるから20日の朝の時点でまあ上げてたんですけど、
うん、
それでちょこっと使ってはみました。まあパッと使った感じ、もう見た目はほとんど変わらないですよね。
そうですね、あの、はい、1ページ目に YouTube がなくなって、
はい、はい、
パスブックっていうのが増えたりとかっていうのが変わってますけど、
はい、
普通の使い方してる分には差はどこだろうって探す感じになっちゃいますよね。
なっちゃいますね。ガラッと変わったわけじゃないと、はい、まあいろいろ機能は追加されてるんで全部言ってるとですね、番組がものすごい時間かかっちゃうので、
はい、
まあ僕が気になった機能パスブックですね。
うん、
はい、僕ですねこれ出てくるまで何をする機能なのかよく分かってなかったんですけど、
はい、
まあ、出てきてみて付随するサービスが始まって分かったのはクーポンだったりを、まあ、簡単に利用することができるっていうんですかね。
電子的切符とか電子的クーポンっていうのをひとまとめにしてくれるっていうアプリですよね。
はい、ですね。まあ、例えば、今実際に使ってみることができるのはグルナビさんのクーポンですね。
うんうん、
グルナビのスマートフォンのページにアクセスしていただいて、まあ、例えば居酒屋さんであったり和食屋さんであったり、グルナビなんでいろんな料理屋さんが載ってるわけなんですけど、
うん、
その料理屋さんのページにアクセスするとですね、いわゆるクーポン、何パーセント引きだよとか、一人はビールが無料だよとかクーポンとかがあるんですけど、まあ、今まではそのブラウザで見たクーポンのページを画面メモなり写真に撮ったりしてレジで見せてたわけですよ。
はい
はい、それがそのクーポンを、パスブックっていう新しい iPhone アプリの方に取得して、まあ、パスブックでそのクーポンを管理できるっていうのが私が使ってみた機能 で、ね、はい、もちろんクーポンだけではなくて、今表明しているのは全日空さん、飛行機の ANA ですね。はい、ANA がこのパスブックを利用して、
搭乗券
ですね。
はい、
まあ、簡単に言うと iPhone を搭乗口でかざすと飛行機に乗れますよっていうサービス。
そうですね、今までも ANA は、
はい、
二次元バーコード付きの搭乗券とか、
はい、
携帯電話のこう、
そうですね、
タッチ機能、
はいはい、
で、搭乗券になるサービスとかやっていたので、それの一種類としてパスブックの搭乗券も対応できるようになると、
はい、そうですね、
いう予定になってるんですよね。
はい、で iPhone には IC チップは搭載されてませんので、画面に表示された QR コード、二次元バーコードですね、はい、これをかざすことになるんじゃないかな。
そうです、今も、はい、あのチケット印刷、自分で印刷して持っていくタイプは二次元バーコードをゲートでかざしてます。
そうですね、
はい、
はい、私、まあ、あんまり1年間に何回も飛行機には乗らないんですけど、乗るときはクレジットカードをかざしてたんですね、確か。
あ、そうですね、クレジットカードのエディ機能というか、
はい、
に紐付けができるので、
はい、
それでも通れますね。
はい、ただちょうどですね、私来月、再来月かな、ちょっと飛行機に乗って、あの花の都東京に行く用事がありまして、
花の都、はい、
はい、
いらっしゃいませ、
はい、ちょうどその時に使 ってみようかなと思ってるんですけど。
そうですか、
はい、
全日空の飛行機かどうかまだ分かんないですけどね。
そうですねもしかしたらですね、あの日本航空さんかもしれないので、はい、
そうです、はい、ぜひ使ってみてください。
はい、ホイターは東京に行くにはもう全日空か日本航空しかないので
そうなんですか、
はい、もう田舎なんでですね、安い航空会社ないんですよ。
私の田舎なんて空港ない県ですから日本全国空港ない県1個か2個しかないんですよ。
吉田さんどちらでしたっけ。
群馬県なんですけど空港がないんです。
あ、群馬県って空港ないんですか。
ないです。
それはもうなんて言うんでしょう、その行ける範囲に他の空港があるから。
いやー、
そういうわけでもない、まあ、
変なプライドがないだけだと思いますけどね
空港を作らにはいかんと。
そうそうそう、そういうのがないので。
あります、ね、
千葉県には成田空港があったり、
はい、
神奈川県はまあ微妙なんですけど、
うん、
米軍系の基地とかもあったりするので、
はいはいはい、
いくつか滑走路あるんですけど、群馬県は多分ね大きい滑走路がなくて。
なるほど、
はい、まあまあその話はいいんですけど
もうすぐ広がっちゃうからですね。
はい、
で何の話してたんでしたっけ。
ですね、マップが許せないって話ですよ。
マップが許せない話、唐突ですね、マップの話。
いや、マップです。パスブックこの先広がりがないんで
パスブックはですね、サービスが始まってこないとですね、提携してる。はい、マップです。今回マップが新しくなりました。今まで iPhone のマップは、まあ、Google マップを連携してやってたわけですけど、今回から Apple が買収したオランダの会社ですかね、
はい、
はい、そちらを買収して、買収したのかな、
提携なんですかね、
提携ですかね、はい、まあ、とりあえず Apple が自社でマップソフトを開発したということで、
はい、
はい、期待していたんですが、まあ、とりあえずiOS 6で方はマップを開いていただいてお話を聞いてもらえばと思うんですが、
はい、
第一印象から言いますとガラッと変わりましたね。
なんか薄いです。
薄いです。
とりあえず色が薄い
まず色が薄いですね。
はい、
はい、で、
情報も薄いです。
情報も薄いです。内容も薄いです。
そんな感じ。
はい、で、僕は今日本にいますので現在地を表示させてるんですけど、ここにはハングル文字が並んでますね。
お、さすが大分。
さすが大分。
そういうんじゃないですよね。
大分に限ったことじゃないですよ。決して大分が韓国じゃないんで。
そうなんですよ、
私
が開いてる浜離宮にもですね、
はい、
ハングルの文字が入ってて読めないんですけど
これですね、僕もですね、もう港の名前がほとんどハングルになってるんですけど、はい、とりあえずこれはバグなんですかね
まあデータ的にはバグと言っていいんじゃないかと思いますけど。
ですね、
はい、
だったりとか今気がついたのはそんなとこですかね。
東京はですね、
はい、
いくつかの路線の駅が、
はい、
あらぬところに駅マークであるんです。
あらぬところに、
あらぬところに、いや、はい、海の上だったりとかそこじゃないだろうっていうところにですね駅があったり、
はい、
あと薄いっていう話をすると、
はい、
駅に駅舎がない。
あ、
線路はあるんだけど駅舎の形にこう枠が囲んであったりするのを期待するじゃないですか。
はいはいはい、
あれがない。
駅のマークがあるだけと。
マークがだ、東京駅とかなんか寂しいばかりですよ。もともと駅舎が大きいじゃないですか。
そうですね、
なのでなんか線路が入ってる空き地みたいに見えちゃうんです
土地的にはかなり大きいのに。
そうなんですよ、
スカスカってことですね。
はい、で東京駅のねアイコンがちゃんと東京駅の形のアイコンをね特別に作ってあるんですけどズームアウトするとそこは空き地っていうちょっと悲しいことになってます。
そう、今までの Google マップと比べると同じ縮尺にした時に出てくる情報量が少ないような気がするんですよね。
うん、少なめにチューニングされてると言えば聞こえばいいかもしれないですけど、
はい、すっきり見えるようにしてるんですよって言われると、あ、そうなんだって言う気はしますけど、
少なくとも日本の中の地図だとすっきりしすぎだなっていう印象が私の印象ですね。
はいはいはい、そうです。ただその割には、国道やら県道やらの番号がやたら多く表示されてる
ちまちまちまちまついてますね。
はい、もうなんか何百メートルに1回 何号線っていうのが出てくるんですけど、まあ
ちょっと邪魔です、それは。
あの見にくいですね。ただだからチューニングされていくんだとは思うんですが、
うん、
まあ、当初の予想からするとよくやった方ですか、
どうなんですかね。
もっとちゃんとしてくると、僕は結構もっと期待してたんですけど。
そうですか。私は地図はそう簡単にできないだろうなと思ったのでまあまあよくやったかなと。
あ、よくやった方ですか。
うん、
まあ確かに地図って難しくてですね。
そう思います。
はい、データの蓄積が重要になってきますからね。
そうですよ。だって多分アメリカのね、
はい、
街の中だと、
はい、
このくらいの今、うん、皆さんが日本の地図を、
はいはい、
マップで見てると思うんですけど、
はい、
それと同じくらいのスカスカ感でもあまりスカスカ感がないんですね。
あ、なるほど。
もともとスカスカなので
土地が広いのでアメリカは、
うん、それに合わせた感じの、情報表示っぽい感じがちょっとします。
なるほどですね。
はい、
はい、まあその少ない情報なんですけど、間違いも多いっていうことなんで。
そうなんですよ。だから日本で間違いが多いのは何とかしてほしいし。
そうですね。
位置がずれてる駅とか、
はい、
駅の場所はあったんだけど名前が、店舗の名前が入ってるとか。
そうですね。
その辺はちょっとやめてほしいし、駅から駅にね経路を探すのも間違ったところしか探せないと困りますので、はいはい、
そうですね、
うん、
きちんと駅舎の場所に駅のマークがあるんですけど、まあ、近くのお店の名前が入ってたりですね。
うん、そうなんです、
はい、あとこの写真モード、いわゆる航空写真ですね。
はい、
航空写真白黒だったりするとこがあるんですけど。
あ、そうなんですか。はい、私はねまだ30分ぐらいしか見てないので。
そうですよね。これは全ての場所が白黒ってわけじゃないみたいです。ある程度ズームアウトするとカラーで出てくるんですが、はい、ずっとズームインをしていって細かい図になると白黒になっちゃうんですね。
そうですか。ちょっと使ってみます、ま
あ、
私も。
はい、あの都会がどうなってるかはちょっと見てない
ですけど、東京は結構、はい、大きくしてもカラーですよ。
あ、やっぱりカラーなんですね。
多いです。
これいつの写真なのかなって感じなんですけど。
なんかねスカイツリーは作ってる途中だとかいろいろレポート上がってるようです。
なるほど。
皆さんね自分の地元に近いところを見るので。
はい、はい、そうですね。
各地から。
はい、ちなみに
白黒というか、はい、そうですね、私の田舎の群馬県も少し、はい、錆びれてる感じになってます。色が薄いです。
若干あのもともとスカスカで錆びれているこのマップをさらに寂しい気持ちにさせるこの白黒写真なんですけど。
でも、Google で見るときよりも高精細な図が私の実家の方は載ってますね。
ああ、なるほどですね。
高精細の白黒でなんか学術的な感じがします。
ある程度ねズームインするとあのボケボケの写真になってたんですね。
そうです。
田舎の方に行くと。
田舎の方は。
はい。
これ、ま、うちの車が分かるな。っていうぐらい細かいところまで乗っている地域になりました。でも白黒。
っていうぐらい。本当に分かっちゃうかもしれないですけどね。
は
い、
あのトラックか乗用車の見分けがつくぐらい細かいです。
それは結構喜ばしいことです。
喜ばしいって言っていいのか分かんないですけど、まあはい。
まあカラーでやってくれた方が嬉しいですけどね。
そうなんですよ。
はい、まあツッコミどころ満載ですねマップは。
はい、私はあの、
はい、
地図好きなので、
はい、
あ一つ苦言を呈したいんですけど、
はい、苦言ですね。はい、
なんとなくねこう日本の人が考えている地図におけるこう道の太さ、
はいはいはいはい、
みたいなところが、
はい、
ちょっといい加減な感じがするんですよ。
その心は
なんていうのかな、
はい、
その道の太さって、
はい、
実際の道の太さと地図上の道の太さって比例してないじゃないですか。
そうですね。よく使う道が、まあ、広めに書かれてるっていうとい
いのかな。そうなんですよ。で同じような、ところは同じぐらいの太さで書かれてる感じがあって、
はい、
多くの場合メリハリがついてるんですね。
そうですね。
で今回アップルの地図もメリハリはあるにはあるんですけど、
はい、
どうもねそこにこう思想が感じられないというかでいや地図ってね皆さんこう誰でも、
はい、
航空写真をトレースすれば地図ができると思ってらっしゃるかもしれませんけど、
はい、
配色だったり、うん、道の広さだったり、
はい、
その辺の道の曲げ方、
はいはい
ね、道の曲げ方ってやっぱ美しく曲げるわけですよ。
そう
ですね、よくできる地図は、
はい、
そんなのがなんかねこう道とか地図に関する愛が感じられないなと、
情熱が少ない
のが印象です。そんな感じがします、
はい、もうもはや芸術ですからね地図は。
私はそう思っているし、今、
はい、
Google マップに使われている前輪さんの細かい細かい、
はい、
きめ細かい情報と、
はい、
多分、日本で地図ってこんな感じだよっていうメリハリのノウハウが Google に入ってるからこそ、日本の地図はね、昔の Google の地図やっぱダメダメだったんですけど、
そうですね、
それが良くなっているっていうのも早く Apple も追いついてほしいなと思います、
はい、地図はどうしてもデータの蓄積になっちゃいますからね。
そうなんです。あの、ヤフー地図ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ヤフー .com、アメリカのヤフー .com の、
はい、
提供している日本の地図とかは最悪です。
もう特段やる気ないんじゃないかぐらい。
そうです。そういう感じです。
Google マップに関しては、まあ先ほどもありましたけど、前輪さん、地図のメーカーさんですね。
はい。
前輪さんって足で稼いでますからね。
住宅地図一番最初に作ったのは前輪ですからね、
はい、一軒一軒回って、
うん、
現代の伊能忠敬ですから。
お、言いますね。
言いますね。言い過ぎましたかね。
いや、わかんないですけど、伊能忠敬っていうなんか一人な感じがしますけど前輪は本当にね、
はい、
地元に歩き回って地図を作っている人がたくさんいて、
そうですね、
はい、その人たちがその家の形だったり土地の感じ、
はい、
あとは道の広さとかを、生活に合うようにしっかりこう順番付けというか、
そうですね、
っていうのをして、綺麗な地図を作ってくれている、
はい、職人技です。
はい、
まさに。で、まあ、私は外で仕事をしてるんで、まあ、前輪さんの住宅地図にもお世話になってるんですけど、
うん、
もちろん Google マップにもお世話になってまして、今までの Google マップ、もちろん住所で検索はできるんですけど、例えばお客様の会社の名前とかでですね、検索しても今までは普通に出てたんですよ。
お、
それがですね、あの、あからさまにやっぱりデータ量が減ったような気がしちゃうんですよね。
そうですか。
はい。まあ、これは今から増えていくんだと信じて使ってるんですけど、
うん、なんかあれですよね、
はい、
商売やってる、
はい、
こう飲食店とかはたくさんあるんですけど、
はい、飲食店はやたら多いんですよ。
会社とかね、
はい、
そういうのがすごく少ないなというイメージですね。
そうですね、はい、このマップについてなんですけど、まあ、やっぱり僕らだけじゃなくてかなり声が上がってるみたいで、マップが使えねえと。で、これに対してですね、Apple の回答は、はい、マップはこれクラウドでやってるっていうことなんですね。
ほう。
はい。だからデータベース自体、まあ今までもそうだったのかもしれないですけど、データベース自体はまあ Apple のサーバーなのかな、どこかのサーバーにあってクラウドでやってますので、今からどんどん良くなっていくと。で、それがですね
そうね、アプリの入れ替えじゃなくて、
はい、
地図データがどんどん良くなっていくと、
は
い、
そうですね。で、良くなっている地図データに私たちがアクセスして使う感じになるわけなんですけど、
うん、
このマップ、私たちが利用者がどんどん使っていくと良くなっていくんですっていう言い方をアップルはされてるわけですよ。
うんうん、
はい。ただ僕らがこの地図を使ってどうそのデータをアップルにフィードバックしていくかいまいち僕分かってないんですけど
分かんないですね。
分かんないですよね。見るだけでここが間違ってますよっていうわけでもないですし。
そうですよね。なんか GPS をオンにして、
はい、
狭い道をたくさん歩くと太くなるとかっていうのもないと思うので。
そうですね、
はい、
これを何をもってしてこう言ってるのかわからないんですけど、まあ、アップルのことを信じるならば、僕らがマップを使っていくことでどんどんどんどん良くなっていきますよと。 その言葉信じて使っていくしか、
あと、まあ、あちこちの地域で改善は進めてると思うんですよね。
はい、
はい、
そうですね、
はい、あと一つだけ、
はい、
Google マップはなくなっちゃうんですけど、
はい、
iPhone の Web サファリですね、
はいはい、
Web ブラウザーで、Google マップにアクセスできるんですよ。
そうですね。
もう一つ、サファリの、
はい、
一番下に、
はい、
なんだろうな、四角から矢印がピョンって出てるボタンがあるので、
出てますね、はい、
これを Google マップを開いてる時に押すとですね、
はい、
Google マップへのショートカットをホーム画面に追加っていうのが出てきます。
あー、なるほどですね、
はい、これをピッと押すと、なんと Google マップっていうのが、
はい、
ホーム画面のところに出てくるので、
はい、いわゆる
次から Google マップをポイって
押せばアクセスできると
、まあ、サファリ上ですけどアクセスができるようになります。
いわゆるお気に入りをホーム画面に追加的なやつですね。
そうですね。でこれをやっておけばしばらくの間、はい、どうしても Google マップの地図が欲しいよって言った時には、
はい、
それがアクセスできるので、
はいはいはい、
利用してみたらいいんじゃないかと。
もしかしたらまだまだこっちの方が便利かもしれないですね、しばらくは。
情報の入り方とか、はい、東京でいうと駅舎があるとかあの駅の場所が正しいとか、
はい、
大きいビルだったら、
はい、
目につくビルが載ってるとか、
はいはい、
地下鉄の点数が書いてあるとかあとは、地下鉄か地上の鉄道かでマークがしっかり書き分けてあるとか、
はいはい、
っていうところについては、マップの Google、ごめんなさい、サファリの Google マップの方が、便利じゃないかななんて思います
もういいとこだらけですね、 Google マップは
私最近 Xperia というのを買って、
エクスペリアっていうと
Android OS の、まあ、スマートフォンなんですけど、
いわゆる僕とはすごい無縁な携帯ですね
かもしれません。
私使ったことないんですよ、
うん、それはやっぱり Google 純正なので、
はい、
Google マップの機能に、
はい、
ローカルに地図を保存っていう機能がくっついていて、
は
い、ここからここまでをローカルに入れておくっていうのが実は日本ではできなくて、はい、海外アメリカだけなのかな今。
ああ、なるほど。
なんですけど、
はい、
それをやっておくと電波が届かないところでも地図が確かめられるっていう良さがあるので、
は
い
は
い
は
い、
ああ、なるほどですね、
はい、ちょっと今度アメリカとかに出張することがあったら使ってみてみようかなと思っています。
なかなか僕はアメリカに出張っていうのはないんですけど
あのアメリカとかに行くと、
はい、
データローミングすると高いじゃないですか、1日何千円とか。
そうですね、
うん、で実は外で使いたいのは地図なんですよいつも。
だからこういうクラウドの地図は常に、まあ、簡単に言うとパケットを使わないと見れないわけで。
そう、
ということ
なんかね、
はい、
悔しいんですそれが。
ということは使い方としてはホテルの Wi-Fi で落としといて街に繰り出すと、はい、
そうすると、
はい、
Wi-Fi がないところでも地図が見られて、 Wi-Fi があるところでは通信ができるっていうのがうまくできないかななんていうふうに思ってます。
なるほど、
はい、
便利ですねそうやって考えると、
うん、あとはね、多分海外はオフラインな場所も日本よりも多いと思うので
ねえ、人口カバー率 100% なんていうのは日本ぐらいじゃもんじゃないですか。
そうですよ、よくよく考えたらこう電波にさらされて生きてるんだろうななんて思いながらね
体にはあまり良くないかもしれないですけど。
そうです、だってあっちもこっちも LTE を始めましたって言ってるってことは、
はい、
違う周波数の電波が増えてるわけですもんね。
簡単に言うと電波が量が増えてるわけですから。
そうなんですよ。
ちなみにエクスペリアはいかがですか。
電池が早めになくなるのが辛いんですがその他は今のところ順調ですよ。
あれ、吉谷さん今まではガラパゴス携帯と iPhone の2台持ちでしたね。
そうです、はい、6年前ぐらいの、
はい、
ドコモの携帯2つを
だいぶ年季が入ってますね
と、iPhone で OS を使っていて、さすがにね年季が入ってまして、キーが割れてきちゃったんですよ変換の時に使う下キーとかがね、
はいはいはいはい、
割れてきちゃったんでそろそろ変えなきゃって思ってたんですけど、
はい、
ポケットの中に入れて歩いていたので、
はいはいはい、
今までの携帯よりもバカでかいやつは買いたくないなと思ってたんですね。
なるほど。
今お店に行くとスマートフォンみんな大きいじゃないですか。
そうですね、 iPhone なんて小さい方ですからね。
そうなんですよ。なので iPhone ぐらい、また iPhone より小さいスマートフォンって出ないかなって思っていた時に、
はい、
たまたま、Xperia の SX っていう小さいサイズのやつが出て、
はいはい、
幅が iPhone よりもちょっとだけ狭くて、
おお、そうなんですね。
高さが iPhone 4S よりも少しだけ長い。
なるほど、
うん、なのでちょっと縦長な16対9の比率の画面なんですけど、
はいはいはい、
で、今持っている iPhone よりも軽くて、少しだけ薄いので、
あ、そうですね、
すごく軽快に持ち運びができます。
確かに細身ですね。
細身ですよ。
でかつ、クロッシー対応と。
そうです、 LTE 対応で、ドコモの場合には、LTE のプランの時にはテザリングが、
はい、
込みと。
いいですね、テザリング、はい。まあ、今回 iPhone5 のテザリングが使えるってことなんで、
はい、
まあ、まだまだ僕らには遠い話なんですけど、
というかですね、
はい、
ちょっとだけこう言わせていただきたいのは、
全然全然、
ソフトバンクの今までの、
はい、
例えば電波でテザリングができるって言っても、
はい、
信用が置けないというかですね特にこう都内で行動していると、はい、すごく人混みのところで、
はい、
こうアンテナが立ってんのにデータが降りてこないみたいなこととかもあって、
特に吉田さんも ね都会にいらっしゃるんで、
LTE になれば、はい、そこが太くなるからいいのかもしれないですけど、
はい、
ここはねちょっとだけ心配はしています。新しいその、ソフトバンクの LTE とかテザリングっていうのを使い物になるかどうかは、は
い、まあ、これまでのソフトバンクさんのやり方見てると LTE でテザリングが始まってだからといって手放しで喜べるかなっていう心配はありますね、うん、
やっぱお手並み拝見って感じですかね。
はい、
はい、あのプラチナバンドっていう前科もあります
のね、あのほとんど僕は使用を感じてないんですけど、プラチナバンド
ちょっとね、私は、都内で、
はい、
プラチナバンドになりそうなところ、
はいはい、
については期待はしてるんですが、まだ実感はしてないですね、はい、
ああやっぱりそうですね。
はい、
まあこんな感じで結構 iOS6、 あ、もう一個大事なことがあるんですよ。
はい、
私たちポッドキャスト番組やってるじゃないですか。
そうです、ポッドキャストが鬼っ子っていうんですか、味噌かすっていうんですかこのミュージック界から追放っていうんですか。
そうです、お前はうちの子じゃないんだよぐらいの勢いで、
はい、今この番組聞いてらっしゃる方で、はい、iPhone で聞いてらっしゃる方は多分、はい、iOS6 あとは、はい、iPhone5、
はい、
にした時にミュージックの中に、
はい、
ポッドキャストがないので気をつけてください。
はい、
これまたはミュージック開けるとポッドキャストって僕の担当じゃなくなったからさよならっていうメッセージが出てくるので気をつけてください
そんな可愛いメッセージじゃないですけどね
移動されましたっていう、
はい、
こうね、ちょっとね、こう早期退職しちゃったみたいな感じメッセージが出るので
窓際にですね、
まあ、そんな感じです。
今まではオレンジ色のミュージックというアプリの中にポッドキャストっていう項目があったわけですよ。
はい、
はい、で、まあ、iOS6 アップデートしたばかりの時はもちろんミュージックの中にあります、
うん、
ただですね、ポッドキャスト聞こうとしたり、まあ、聞く分は大丈夫なんですけど、ポッドキャスト、さらにエピソードを追加、
更新とか入手とか、
そうです、新しいポッドキャストのエピソードを入手しようとすると、ポッドキャストは移動しましたということでできないんですよね、まあ、簡単に言うと。
そうです、なので、はい、新しいポッドキャストを再生するためのアプリケーション、
はい、
ポッドキャストアップですね、
はい、
をインストールして、
はい、
そこから聞きましょうということになっています今、
はい、自動的に Apple Store に飛ばされて、ポッドキャストアプリのダウンロードを促されますので、そちらを開い落としていただくと、まあ、引き続きポッドキャストは聞けますので。
そうですね、はい、登録したったものについては、
はい、
引き続き聞けます。
それは大丈夫です、
はい、あの、めんどくさいからって言って聞くのやめたりしないでくださいね
寂しいですよね、そんなこと言われたらですね、はい、
それに、ポッドキャストのアプリ、
はい、
で、音楽聴いてるとき、
はい、
音楽じゃない、ポッドキャスト聴いてるとき、うん、
はい、
に、ホームキーをダブルタップしていただくと、 下に、現在実行中のアプリ出るじゃないですか。
出ますね。
これをピュッて左に、はい、逆だ、左から右にスワイプすると、
はいは
い、いつもだったらこうミュージックのショートカットのキーが出たりするのに
出ますね。
なりますよね。
はい。
それがですね、ポッドキャストだとポッドキャスト用の UI ユーザーインターフェースになっています。
お、これはなんと、
はい、はい、再生とストップができるボタンの左右が、
はい、
番組送りというか曲送りから、15秒進み15秒戻しになっていて、
はい、
ポッドキャストアプリへのショートカットの、アイコンがあって、
はい、
でタイトルが下にスクロールして出ると。
いいっすね。
はい、になっているので、ぜひ活用してですね、ポッドキャストアプリも、マップと同じように育てていきましょう。
はい、
皆さんが使って、気がついたところをね、フィードバックすることで良くなるんじゃないかと信じておりますので。
はい、
はい、
なかなかこの、ま、通常画面では巻き戻しが10秒、早送りが30秒で、ホームボタンをダブルクリックすると巻き戻し15秒、早送り15秒と
っていうのになります。
ちょっとかゆいとこに手が届きすぎな気もしますけどね。
うーん、ちょっとピンポイントでね。
はい、
はい、
ちなみにですね、このポッドキャストを聞いてる最中に、まあ、大体ポッドキャスト番組のジャケットが表示されてると思うんですけど、
うん、
そこワンタップしていただくとですね、これ、まあ、前も紹介したかもしれないんですけど、あのジャケットがピーと上にカーテンみたいに上がりまして、中でアナログテープが回っているムービーが再生されるんですね。は
い、そうなんです。これね、はい、番組のどの辺かでテープの量が変わるっていう細かい気の使いようがあるんですけど、ね、そこまでしなくていいのにって思うんですけどね。
このご時世、デジタルデータのポッドキャストはなぜ絵がアナログテープなんだって話になってくるんですけど、そ
うですよ、本物を誰も見たことないだろうっていう。でね、
はい、
ここにもですねポイントがあって、はい、1×って書いてあるボタンがあるんです。
ございますね。
1×を押していくと、
はい、
スピードが変えられます。
あ、本当だ。
これがね、1.5 倍速っていうのと、
はい、
3倍速っていうのが出ていまして、
はい、
この番組今回多分長いと、3倍速で聞けば1時間番組の20分で聞けますので、はい、今までね2倍速はあったんですよ。
そうですね、
はい、なんですけど3倍速で頑張れば聞けるかもしれませんので。
結構僕は早口なので3倍速はきついかもしれないですよ、はい、この番組は。
そう思います。
はい、
私もそんなフォトないしょってやってますけど、
はい、
自分の番組は倍速で聞くのが辛いんですよ。
というわけで、そろそろいいお時間になってまいりました。
はい、とても偏った iOS6 のレポートですが、
はい、レポートはですね、いろんなところで出てるんですよ、きっと。
そう思います。
で、皆さん自分で使ってみないと分かんないですから。
はい、多分こう道路の幅に愛がないとかって言ってレビューあまりないんで。
そうですよ、まあ、はい、そんな人らしいですね。僕らが好きなだけなんですけどね。
そうなんですよ、地図の話するとキリがないんで。
そうです、
はい、
というわけで、今回ですね、もう一つちょっと大事な話をしなきゃいけないということで、
はい、
はい、簡単に言うとですね、これはそんな人に限ったことではなくて、そんなプロジェクト、全ての番組に、関するお話でありますが、今ですね、配信、まあ、皆さん iTunes であったり、まあ、その他ポッドキャストを聞くアプリで聞かれてると思うんですが、私たちのポッドキャストの配信に関してですね、フィードバーナーというちょっと Google 系のサービスを使ってるんですね。
はい、
はい、でそちらのサービスがですね、ちょっと不安定なことがありまして、もしかしたら正しくそんなプロジェクトの番組が更新されない、まあ、配信されても iTunes に落ちてこないということですね、ことが懸念されるという事態になりました。
はい、
はい、まだ実際にそうなったわけではありませんけど、うん、でそこでですね、まあ、例えばこちらでは新しい番組配信してるんですが、皆様にお届けすることができないっていうことが万が一にも考えられますので、そこでお願いがあります。はい、ぜひ、そんないプロジェクトのですね、ツイッターもしくは、そんない友の会にのどちらかに、必ず参加をしてほしいなというお願いです。
うん、
はい、で ツイッターであればですね、番組の配信状況をツイートしていたり、もしくは友の会であれば、こちらから皆様にメールでご案内をしたりということができますので、どちらかもしくは、おすすめは両方ですが、ツイッターのフォロー、そして友の会への参加していただければと思います。
はい、
はい、
そうするとね、こちらが不調になった時のお知らせとか、
はい、
または、配信方法が変更になった時のお知らせとかもできるので、は
い、そうですね、
この番組のフィードだけというか番組を聞くだけですと番組がうまく配信できない時にお知らせができなくなってしまっているので、
そうなんですよ、
ぜひ、友の会のメールが届く設定か、
はい、
ツイッターでのフォローしていただければと思います、
はいはい、ただのお休みと思われちゃうかもしれないからですね。
そうなんですよね、
はい、まあ、今事前にトラブルが起きてるわけではないのでここは大丈夫です、
はい
はい、というわけで、そんなプロジェクトからの大事なお知らせでした。はい、ではそろそろ今週も告知の方に行ってみたいと思います。
はい、
そんなプロジェクトでは皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはそんないとアットマーク数字の 0438.jp sonnait アットマーク 0438.jp となっています。また、そんないプロジェクトのホームページからもメッセージを送ることができます。そんないプロジェクトホームページはそんない .com sonnai.com となっております。こちらから、各番組のページに入ることができますので、そんな一個のページに入っていただきますと、コメント送信フォームがございますので、ぜひそちらからもメッセージを送っていただければと思います。また先ほどもありましたツイッターアカウントの方はそんない P SONNAIP となってますので、ぜひツイッターをやってらっしゃる方はフォローしていただければと思います。で、各番組の配信状況やですね、ツイキャス、まあ、生配信等もやってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。
お願いします。
で、毎週いつもはご案内してないんですが、これ久々のご案内となります。そんない友の会、
はい、
まあ、先ほどもありましたけど、じゃあどうやって申し込むのかって話になってですね、
うん、
しばらくご案内してなかったので、ご案内しておきます。先ほどの、そんないプロジェクトのホームページアクセスしていただきますと、そのトップページの右の方ですね、そんない友の会入会ページがございます。こちらに、ラジオネームとメールアドレスで、あとは必須ではございませんが、ぜひアンケートにご協力していただいて、友の会に入会ボタンを押していただくと、そんない友の会入会できますので、こちらではですね、まあ、先ほどのお知らせメールだけではなくて、友の会の会員様限定の特別音源等も配信しておりますので、
はい、ちょっと不定期なのでね、
そうですね、
はい、ちょっとお楽しみにという感じですけど、はい、
忘れた頃にやってきますので、
はい、
そういったこともありますので、ぜひそんない友の会ですね、入会していただければと思います。
はい、
はい、というわけで、なんかそんなフォトない人の方はお知らせは大丈夫ですか？
今週のそんなフォトない人はですね、
はい、
この後撮るんですが
です、ね、
まだ内容が決まっておりません。お楽しみに、
はい、お楽しみに、はい、ぜひあの写真の番組、写真の撮り方ですね、私もいつも編集してて聞きながら編集してるんで、
はい、
私あの全リスナーの誰よりも先にそんなことないしを聞いてるんですけど、
うん、
あの非常に参考にさせてもらってますので、今週も楽しみにしています。
わかりました。
はい、というわけで、今週はそんなことないしの吉安さんにご協力いただきましてお送りしました。そんないといかがでしたでしょうか？はい、ぜひ、吉安さんへの感想など送ってもらえると
よろしくお願いします。
はい、非常に嬉しいです。もちろん私に送ってもらっても結構ですけど、はい、というわけで吉田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ではそろそろそんな人お別れになります。お送りいたしましたのは松田と
吉安でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。